っと心が軽くなるヨガ聞き流しラジオ。
皆さんこんにちは、ヨガインストラクターのみちこです。
皆さんこんにちは、インタビュアーの上野陽子です。みちこさん、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、では本日のテーマを教えてください。
はい、本日のテーマとってもシンプルです。まずは呼吸をしようというテーマにしました。
わー、すごいシンプル
シンプル。そしてこの収録の、スタートの前にね、まずはちょっと呼吸と整えましょうって言って今スタートボタンを押したんですよね。
はい、私たち呼吸の準備はバッチリです。ね、呼吸ということなんですけど、
はい、
まあ本当に私たち生きていく上では欠かせないというか、
そうですね。
ね、生きていく要、基本が呼吸ですが、
呼吸してない人いないですからね。
まあ、そうですよね。うん、まあでも私呼吸がすごい下手だなって
下手
いつも思うんですけど、まあ、例えばこう何かに集中してるとき、こう呼吸が止まってたり。
うん。あ、それはよくありますよ。
ありますよね。
あるあるですよ、それは。
本当ですか。うん、そう、なんか私だけなのかなとかも思ったり。あとは、うん、何か緊張した時とかの前に、うんうん、まあ、本番前とか、うん、すごい息ができなくなってる。
うん、ああ、わかります。でもそれはもう当たり前って言ったらなんですけど、やっぱりそれがなんか当然っていうか、
うん、
やっぱりこう不安要素を抱えると、
はい、
ほぼほぼ、呼吸は浅くなります。
ああ、そうなんだ、うん。浅くなるっていうのは、うまく呼吸ができてないっていうこと、うん、
っていうか、浅くなるっていうのは、結局その不安要素を抱える時に浅くなりやすいんですけど、
うんうん、
不安の気持ちっていうのは、うん、なんか例えば焦りだったりとか、
はい、
緊張とか、
うん、
まあ、そうですね、そういったのが不安要素。いうふうに言われるんですけど、
はい、
不安要素になると体が戦うモードになるんですよ。やっぱりその不安を取り除きたいから、
体
が勝手に戦闘モードになるんですよね。うん、戦闘モードになるってことは、交感神経が上がるので、
はい、
うん、呼吸がもう必然的に、早くなったり、ちょっと浅くなったり、肩で呼吸してしまったりとか、
うん、
なんかそういう風になりがちなんですね。
あ、そうなんだ。
なのでちょっとストレスを感じた時に呼吸が浅くなりやすい。
はい、あ、そうなんですね、うん。でも思い当たりますよね、やっぱり。
当たりますよね。
本当にそうですね。うん、そっかそっか。で、まあ、呼吸をやっぱこう意識的にするっていう、ことも大事だと思うんですけど、うん、例えば、うん、呼吸って吐く、吸じゃないですか。
はい。
でもその、例えば吐くのが大事なのか、うん、吸うのが大事なのか。
あ、すごいいい質問が来ましたね。
ねえ、なんかどっち、大事な方ってあるんですか、
うん、まあ、もちろん両方大事なんですけど、
うん、
吸わないと自分の体内に入ってこないし、
うん、
で吐かないと、まあ、それもバランスが悪くなるので、もちろん両方大事なんですけど、
はい。
まあ、今言われてるのは、うん、今現代って本当になんか忙しすぎますよね。
本当ですね。
で、こう、やることがいっぱいだったり、忙しすぎたりすると、どうしても吸呼吸の方が、
うん、
メインになってしまうっていうか、いっぱい吸いすぎてしまうんですよね。焦ったりすると。
はい、
することによって、さっきのその不安要素のお話もつながりますけど、
はい、
吸呼吸の方がこう多めになってしまうっていうふうに言われてるんですよ。そうすると、吸う息と吐く息のそのバランスが悪くなる。
はい、
で、バランスが悪くなると、またさらにこうね、ストレスが感じやすくなったり、呼吸が不安定になったりするので、
はい、
どちらかというと吐く息を長くした方がちょっとバランスが整いやすいと言われてます。今吸う息の方が割とこうメインになってる人が多いので、
そうですね。
うん。
なんか苦しいとついつい吸いたくなるけれど
う
も、
ん、でも、息を吐いた方が、交感神経と言われているそのリラックスにつながる神経がすごく優位になっていくんですね。なので、ちょっと気持ちがすごく落ち着いてくると思います。
あ、そうなんだ。
うん。
じゃあ吐く、い、あの、苦しい時とか緊張する前は、吐く息を意識的に。
そう、吐く息をもうふーっと、もう本当ゆっくりと、意識的に吐く。う
そっか、
ん、
吐き切ると自然と息も吸えますもんね。
そうなんですよね。うん、吐き切るっていうのは結構大事ですよね。
吐き切る。そっかそっか。
うん、
吐くことを大事に
そう、意
す
識
れ
的
ば。
に吐く息を長くすると、吸う息と吐く息のもうバランスも整ってくるので、
それ
うん、
は知らなかったです
そう
ね。
ですね。そうするとこう、体内に入れた酸素と、引き出すべきの、その二酸化炭素のバランスも良くなってくるっていうふうに言われてますよね。
なんだ。
うー
あ
ん。
とですね、なんかそう、私も呼吸についてこう、やっぱいろいろ調べてはいるんですけ
あ、
ど、
そうなんだ。
そう、もう本当に下手すぎて、
で
呼吸が。
もそれ自分でね、浅いとか、なんか気づいてるのがね、まだいいと思いますよ。
あ、本当ですか？
うん。
本当にね、なんか呼吸ができなくなるぐらい、こう苦
う
しくなっちゃったりとかよくするんですけど、
ん。
前ね、なんか携帯で、こう、ちらっと調べたときに、なんかあったのが、こう、息ができなくなったら、まず息を止めるのがいいですよって書いてあったんですよ。
ああ、そう。
そう、それっていいんですかね？
ヨガの呼吸法の中に、一瞬その止めるっていう呼吸法があるんですね。今日最後にちょっとお伝えするんですけど、吸い終わった後に、吸い切った後に一瞬ふって止めるんですよ。本当一瞬だけ。
一
長
瞬。
く止めるんじゃなくて、一瞬ふって止めて、その呼吸の間、吸う息と吐く息の間の間をちょっと一瞬感じるみたいな。そしてまたふーって吐いて、吐き終わった時に、また一瞬ふって止めるんですよ。
吐き終わった後にも。
もまた止めるんですよ。そうすると、すごく呼吸が循環していくっていうふうに言われてます。で、もっとこう上級な呼吸法になると、もっと長い間4カウントぐらい止めるっていう呼吸法もあるんですけど、あんまり長い間止めすぎると、初心者の方はちょっとご気分が悪くなったりとかすることもあるので、まあ、慣れてる方はいいんですけど、まあ、初心者の方とか、うん、意識的に呼吸をするっていうのに慣れてない方は、本当一瞬止めるだけでも全然違うと思います。う
じゃあやっぱ止
ん。
めるっていうのもいいんですね。
なんかね、循環していくんですよ。
循環するん
なんか
だ。
吸って、なんか結局早いと吸ってるのか吐いてるのかもこうわからなくなるんですけど、吸い終わった時に一瞬止めることによって、あ、今吸ったんだ、みたいな。で、また吐き終わって、ふーって吐き終わって、全部吐き終わった後にふって止めたことによっても、その、吐き終わった後の間っていうか、その余韻を感じることができる。吐き終わった後も。なので、その余韻が感じられるので、より呼吸が意識的に行われていって、自然と呼吸は深まるっていうふうに言われてます。
こう自分にも意識をさせるっていう
そうなんですよ
方
ね。
法なんです
う
ね。
ん。
面白い。なんか知らなかったこと、呼吸毎日してるのに、知らないことだらけですね。
ねえ、なかなか意識的に呼吸するっていうのはね、難しいですからね。
本当ですね。
ヨガのクラスの時に、まず最初にやるのが呼吸なんですよ。まずこう、クラス今から始めますみたいな感じになったら、まずこう、座法を整えて、しっかりと座った後に、呼吸を整えていくんですね。で、整える前に、まず今の自分の呼吸を観察しましょうっていうところから始まっていくんですね。で、観察することがやっぱりすごく大事で、今自分の呼吸が、 早いのかとか、
うん、
まあ、浅いのかとか、
うん、
肩で呼吸してるとか、どんな感じで今私呼吸してるんだろうっていう観察から始まっていって、そこでちょっと今の自分の呼吸を知ってもらった後に、
うん、
ちょっと意識的な呼吸に入っていくんですよ。
う
ん、で、そうすることによって、まあ、呼吸も深まるのでポーズも深まりやすいし、
はい、
ヨガをする前って結局その外側にずっと意識が向いてる状態なんですよ。
うんうん
うん、だけど、今からこう、呼吸しますよっていう風に、なんだろう、呼吸に意識を向けることによって、ちょっと自分の内側と対話をしていくような感じになっていくので、外側に向かっていた意識をちょっと内側に向かわせて、今から自分と向き合う時間ですよっていうのを、こう、体にお知らせするためにも、ヨガのクラスの最初ではだいたい呼吸を整えるんですね。
大事なことなんですね。
そうなんですよ。なので、ちゃんと座って呼吸を意識的にするっていう時間が一日の中であると、ちょっと変わってきますよね。
そっかそっか。そういう時間ってやっぱないですもんね、日常
ない
的
で
に
す
は。
よね。
作らないから。
バタバタしてますもんね、一
知って
日。
ますね。本当に。きっとこれ聞いてくださる方もね、今もしかしたら電車通勤の方とか、こう仕事しながらとかって方もいるかと思うんです
ね
ね。
え。
もうじゃあ本当、意識的に休息を取りながら呼吸を観察する。
そうですね。
大事なんですね。
まずは観察をするのがいいかもしれないですね。
そっか
ちょっ
そっ
と目
か。
を閉じて、ゆっくり、どんな呼吸してんのかな、みたいな。そっから少しずつ、こう、意識的に、少し、こう、吐く息に重きを置いていく。っていうのがいいかもしれないですね。
なるほど。もうまさにあれですね。呼吸で、もうその時の体調がわかるってい
わかり
う。
ますよ。やっぱり、ね、どんなに意識的にやっても全然深まらない日とかもあるし、
あります
なんか
ね。
頭にすごい考え事がある日ってもう全然集中できないんで、
そっか。じゃあ、呼吸がうまくできてる日は、自分今大丈夫だなーって思ったりとか、
そう
今
です
浅い
ね。
なーって思ったら意識的にするとか。まずは本当呼吸ですね。
そう、まずは呼吸をしましょうっていう意識的にね。
しましょう、呼吸。
ぜひ。
じゃあね、その流れで今日のワンポイントレッスンを教えていただきたいと思うんですが、今日は、
今日はですね、もうこの流れで呼吸をちょっとやっていきたいと思います。そして、先ほどもお話の中でありましたけど、一瞬だけちょっとふっと止める時間を作るので、もしも、ご気分が今日あまり優れない方とかは、無理なさらない程度にやってみてください。で、もし、ご自身でも、これを聞きながらじゃなくて自分でもやるっていう時も、あまりこう無理のない範囲でやるのがおすすめです。特に初めて呼吸法をやるっていう方は、やっぱりこう誘導してくれる人が、いるところでやるのがおすすめです。ということで、呼吸、ちょっとやっていきましょうね。今日は4、8呼吸というカウントをしながら、呼吸をやっていきます。4つ数えながら息を吸って、8カウントかけながら、息を吐いていく。吸う息よりも吐く息の方が倍の数ですね。で、8がちょっと苦しいなって思う場合も多分あると思うんですね。そういう場合は、4、6呼吸でも大丈夫なので、そこは無理せず、ちょっと自分のペースでやっていきましょう。じゃあまず姿勢を整えて、あぐらで座っていきます。そして、お尻の座骨、硬い骨をしっかりマットの方に下ろしていって、背骨をスーッと伸ばして、背骨の長さを作りましょう。肩の力に気づいたら、肩は柔らかく後ろに回して、軽く顎を引いて、首の後ろストーンと伸ばしていきます。で、柔らかくまぶたを閉じていきましょう。で、背骨が丸まってしまうと呼吸がうまく入っていかないので、 吸う息でしっかりおへそからスーッと背骨、自分の軸を上に伸ばす意識を持ってください。はい。で、吐く息でおへそのところにある丹田、ここをしっかりと少し力強さを保って、お腹の力が抜けないようにするといいですね。はい。では、この、姿勢を保ったまま、まずは自然な鼻呼吸を少し繰り返していきます。今の呼吸を少し観察してみるといいですね。鼻から吸って、鼻から吐く呼吸を少し繰り返しながら、自分の今の呼吸の速さだったり、長さとか、心地よさとか、ちょっと観察してみるといいです。はい。じゃあ、この後、4、8呼吸に入っていきますね。はい。じゃあ、まずは数を数えずに、一度一緒に鼻から息を吸って、で鼻から、ゆっくり吐いていきましょう。はい。もう一度鼻から吸って、で鼻から吐いていきます。はい。そして全部吐き切ってしまいましょう。次からカウント始めますね。4カウントかけて息を吸います。できるだけ一つの、長さが、呼吸の長さが同じ長さだといいですね。4つ吸い切ったら8カウントかけて息を吐いていきます。苦しい場合は6カウントにしましょう。そして全部吐き切る。吐き切ったらまた4つ数えて息を吸います。で、しっかり吸い切ったのを見届けたら、8かけて息を吐いていく。はい。じゃあもう一回4つ数えて息を吸って、今度吸い切ったら一瞬だけふっと止めてみてください。一瞬でいいです。じゃあ今度は8かけて息を吐いていきましょう。ゆっくりゆっくり、細く長く、ゆっくりと吐き出して、全部吐き切ったら一瞬またふっと止めて、また4カウントかけて息を吸って、吸い切ったらまた一瞬止めて、8かけて息を吐いていきます。8カウントかけてゆっくりと。で、全部吐き切って、一瞬止めて、ラスト1セットいきましょう。4カウントかけて息を吸う。だんだんゆっくり深まってくると思います。吸い切ったら一瞬止め、8カウントかけて息を吐く。はい、じゃあ8カウント目、全部息を吐き終わったら、もう自然な呼吸に戻っていきます。もう数をカウントしなくていいので、で、また自分の自然な呼吸を眺めていくような感じですね。はい。最初との違いを少し感じながら、もうゆっくりと、自分が楽な呼吸をしていきます。そして大事なのは、そうですね。この4、8呼吸を終わった後の自然な呼吸がどんな感じになっているかっていうのを感じ取ってみると、また自分の呼吸がよく知れるかなと思います。はい。
ありがとうございました。なんか、すごいリラックスしました、今。
そうですか？
なんか収録のことまた忘れてしまい
ました。入
り
ました？入ってましたよね。
すごい入りました、なんか、集中
うん。
力というか、こんなに呼吸を感じることってやっぱりないですよね。
で、数を数えることによって、そっちに意識が向くので、余分なこと考えなくなるんですよね。
本当ですね。
ぜひ、この時間をね、有効的に1日に1回でもいいのでやってみるといいですね。
そうですね。みちこさんはこの呼吸法はいつもどういう時にされてるんですか？
私は朝やってますね。
朝。
なんか自分の中でルーティーンとか決めるといいかもしれないですね。
そうですね。
朝結構私はバタバタしてるので、なのでちょっと落ち着かせるために私はやってますけど、夜寝る前とかでもね、いいかなと思いますよ。
いいかもしれないですね。
はい。
一日のリラックスタイムに。
そう。
ぜひぜひ皆さんも取り入れてください。ありがとうございます。では最後にお知らせをお願いします。
お知らせはオンラインレッスン、朝活オンラインレッスンをやっていますので、そちらの告知になります。月、木、金と週3回、朝8時30分から25分間やっています。こちらの朝活オンラインレッスンでも、呼吸を整えて、呼吸の練習などもやっていますので、ぜひ、皆さん、申し込みをお待ちしております。結構ですね、呼吸だけでもやりたいっていう人も多くいらっしゃいます。なかなかやっぱり誘導がないと自分で、こう、するのが難しかったりするので、そういった方もいらっしゃいますので、ぜひお気楽な気持ちで、お待ちしております。
ぜひ皆さんもオンラインレッスンやってみてください。詳細は、ポッドキャストの説明欄、みちこさんのウェブサイトなどでチェックしてみてください。では、本日もみちこさんありがとうございました。
ありがとうございました。